怖い事件の話をね一つ。
それはあれですか、本当にあった怖い話みたいな。
ああ。
順次みたいなやつですか。
順、怖いな怖いなって
。怖いなって。
チンコ取られた怖いな怖いなっていう話なんですよね。
ああああ。
どうするよって話でね。なんか俺ちょっと古い話なんですけども、
はいはいはい、なんか今センセーショナルな事件でしたよね、
うん、今ちょっと裁判とかのやつでたまにニュース見たので、うん、まあ、ちょっと古い事件ですけど取り上げたいということでね、
はいはいはい、
これは、ね、現代ビジネスからですけども、うん、妻の不倫に激怒した大学院生が、うん、その相手の弁護士の男性器を切り取ったという先日の珍事件。怖いな怖いな
怖いな。
不倫カップルのメールのやり取り、肉体関係、そして夫の怒りと妄想、その全貌が明らかになった。
カミングスーン。
なんかうまいね、文章の歯切れが
ね。
何、
ね、
でさ、このチン事件のチーニをさカタカナにするとさ、ね、こう、え、な、なんだろう、 AV っぽくなるっていうか
急にしかもギャグっぽいですよね。
で
まあまあこれも古い事件ですけど古い事件っていうか、まあ、まあ結構前の事件ですけど、これはもう巷を騒がしましたからね、
うんうん、
おまたも騒ぎました
ね、まあ、でまあ主人公というのは、まあ出てくるのは国際弁護士 A、
国際弁護士、
国際弁護士、それとその不倫相手の A さん、
うん、
そしてその夫の元ボクサーの慶応大学法科大学院生の小塚一樹さんかな、うん、
小坂井
だと思うんだけど、
はいはいはい、
ちょっと違ったらごめんなさい、はい、25歳で A さんは26歳、うん、で弁護士の W 氏は42歳、うん、W 氏って言いにくいから渡辺さんにしよう、
うん、言うてもてるやん
分かんないよ、分かりづらいか分かんないけど、はい、でも W ついたら渡辺ぐらいしか出てこないと思うんだけど、
まあ、確かにね、
うん、で
和田さんかもしれない、ね、
まあ、どっちかやろどっちかやろ、
はい、う
ん、でカラオケボックスとかでなんかセーラー服のコスプレをさせて、その後ホテルに誘ってしっぽりとっていうことがあったらしいんですよね。で別にその A さんは嫌がる素振りも見せてなかったと、
渡辺さんはしっぽり
しちゃったわけですね、うん、そうしっぽりやってたんですけれども、でそれ当然そういう話があった時に、
うん、
まあ、夫にバレるわけですよ、
うんうん、
で夫にバレたら、うん、あのいや不倫じゃなくてレイプだった、
う
ん、
ほうほうほうほう、
って言わざるを得なくなっちゃって、ほうほう、そしたら
無理やりだったって、
その夫の方がガチギレしちゃったわけですよ。ほ
うほう、それは分かりますよね、
うん、ガリキチギレしてて、どういう状況だったかっつったら、まず、うん、とりあえず 5,6 発殴っていいですか、うん、元ボクサーは、うん、そしたらもういきなりストレートでまずパンフッ行くじゃないですか。で、ま
あ、弁護士では勝てないですよね、うん、元ボクサーにはね、うん、
そしたらもう仰向けに倒れて、うん、多分失神してたんだと思います、うん、そしたら被告人はっていうか、その小塚さんは、小塚被告はこうズボンをずるっと動かしてですよ、うん、でこう左手でチンコを出して
握って
こうね、シザーマンになったわけですよ。
よからぬ発想そこから違う方向に行きそうになりましたよ
握ってシザーマンの方になったわけですよ。こう、
あ、ここはあえて言わない、
口元に持っていくとかそういう話ではなくてね
はいはいはい、
で
そう思ったあなたは心が歪んでますよ。
でそしてこういうことやってられたのもあなたが強姦したからですよなんてことを言われちゃうわけですよね。めっちゃ怖くないですか、
うん、それあれですね、あの弁護士の人助かったんですよね。
で助かったみたいで、うん、今の陰茎の状態がどうなってるかっていうと、
あ、
痛い、あの小便器用の便器での排尿はもう不可能なんだって。
それはどういうこと、
うん、だから
まあ、パイプの部分がないわけじゃないですか。
そうそうそうそうそう、
根元からいかれてるわけですよね。
根元からいかれてるので、はい、何しか
女子便器ではいけるってこと。
女子便器では小便器用の小便用便器での排尿は不可能ってことは、うそういうことなのかな、
ほうほうほう、
多分。でしかも定期的に通院拡張が必要な状態らしい。
拡張
いてなんかエネ枕みてえだけど、でもそういう話ではないねんな。
どうなんですかね、まあその元の尿道あるわけでしょ、
そう
そこに拡張しないと塞がっちゃうみたいな話かな、
うん、めっちゃ痛い話やな。
痛いですね、
うん、で完全成功はできず、完全に生殖機能は完全に失われた。
成功できずってそできへんでしょ。
できない、
まあね、ちょっと残ってるんですかね、
うん、
パイプの元が、
うん、パイプの元は残ってるかもしれないけれども、
その成功できへんでしょ。
できる。そういう時性欲ってどうなるんやろうな。
いやそれはあるでしょ。
あるね。性欲ってどこで感じるんやろうな。
脳でしょ、
うん、でも刺激は
ない。
そこじゃない、
まあ、肝癌みたいな話になってくるか、痛ぶって性欲満たすみたいな話になってくるんですかね。
すごいプレーなんだ。
それがカンカンのカンカンのプレイでしょ、それが。
で調べてみたら、うん、これってじゃあこれ殺人罪になるかって殺人罪にならないらしい。
まあ殺してはないですもんね。
殺してはないから、
まあ、ある意味いろんな命を殺してるような気もする。
だから傷害罪になるんだって。
まあそうですね。
で傷害罪になると賠償金どれぐらいかって言ったら、うん、700万から900万ぐらいで懲役も3年から5年ぐらいらしい。
お、うん、軽いですね。
めっちゃ軽くない？
軽いね。まあ男としては死んだも同然みたいなのがありますからね、うん、
だから相手を社会的に殺した上で、うん、でも自分は3年から5年で多分ね、僕らはそういう犯罪とか何もやってきてないわけじゃないですか、うんうんうん、あれつくじゃないですか執行猶予が、うんうん、で頑張ったとしても700万円から900万高いけど、うん、
まあまあまあまあまあまあまあ、うん、なんとかならんこともない、
ね、人生でなんとかならない額ではない
わけ、うん、
もう僕700万900万あったらもう以下離散みたいなことはならなくても大丈夫な。怖くね
怖いね、うん、っていうことはそれぐらいの代償でやってくるやつはいるってこと、ね、
そう。なんか僕別に興味はないけどさ、なんか漫画で横でなんかなんだろう、インターネットで横にあの読める漫画みたいな CM いっぱい出てくるんで、そこで復讐のやつがなんかいつも載ってるんだけど、興味ないんだけどなと思って。
興味あるからでもそこに出てくるんじゃない。
だとしたら俺は多分エロのものがいっぱい出てきても仕方ないなと思うんだけど、なんかその漫画のやつだけど、それこれ一本プロットかけるじゃないですか。
うんうんうん、
あのこんなにいい復讐の方法ないし、でこれがまたひどいのがこの女の方なんよ、
うん、
で愛情はあるけれども名前を変えてやり直したいとか書いてるんですけど、
名前を変えて、
名前を変えてだから名字を変えてやり直したいとか言ってるんだけど、うんうんうん、これそもそも誰が引き起こしてんで、そもそも論、
まあ、そもそも論としてその弁護士との人やの関係はそれも任意というか、
うん、
同意のもとやったんでしょ。
同意、完全に同意
で元に問いただされて、いやいやってこう、もういや無理より寄られてんって、
ちょっとそうそうそうそう、
自分がしばかれるの嫌やから言ったんがこれ引き金になったんでしょ、
う
ん、
でしかも結婚した理由っていうのも、うん、猫が欲しくて、うん、猫の里親をもらおうと思ったら結婚してないとダメだから結婚したんやって。
なんか理由が結構クズっぽい、
ね、紙一枚なことだし別にいっかみたいな感じ、うん、すごい悪女なの。
悪女ですね。
めっちゃ悪女でしょこれ。でそれであの結婚して、うん、で今はもうあの愛情は変わらないけど名字変えたいっていう人は
そういう、何うまいこと言うとんねんみたい
な。で愛情が変わりないっていうのはあの愛情があるっていうと情状酌量、
酌量の余地があ
るって判断されるから、うん、あの好きですとかそういうのはまだ言い合ってるけど多分消えてんねん。
それはあのボクサーとってこと。
ボクサー、そうだ、ボクサーと、その奥さん、
女がね、
で奥さんの中であのお互いに愛し合ってるけども奥さんはもうあのいや名字変えてやり直したし自分の人生、
はい、
で夫の方はあの未だに奥さんのこと愛してますとか、で男は多分未だに好きなんやと思うねんけど、ね、女は絶対切れてるやん。
早く切りたいです、
うん、もうやめたいっていうか、もうこんなことなかったことにしたいと思ってる、
ね、
でもそもそも誰が悪いねんってこの話。
ね、悲惨な話ですよね。
でもいろんな意味で20の30も悲惨やん。
しかもあれでしょ、これあのトイレで流されたやつでしょ。
そう、トイレで流された、
切り取られたね、
うん、切り取られたまま仏はトイレの中 で見つかんないままらしいんですよ。まだ
見つかってもどうすんねんって話よ今更ね、うん、まあ、
方法はあの
その瞬間やったら、ね、
できるみたいなんですけども、もうなんかタンク見ても全部見つからなかったって言ってて、怖いね。
恐ろしいね。
恐ろ、だから
一番やられたくないことやね、
うんうん、でむしろ今までなかったっていうのもなんか日本人なのかなっていう気がするけれども、なんかタイとかやったらいっぱいあるとか言って、ちょっと今見ら、
海外やったら結構ありそうやけど、なんかマフィアとかなんかやられてそうですよね、うん、結構マフィアの女に手出したら切られそうじゃないですか。
切られる、絶対切られる、うん、手も目も切られるかもしれない、そんなやったら。
日本人はその辺まだね、
うん、だから一番誰が悪いって俺女やと思うねんけどさ、うんうん、で、まあ、不倫は悪いかもしれんけど、うんうん、不倫してじゃあ不倫した人みんなチンコ切りましょうみたいなのが正しいかって言ったら、俺そういう社会も正しくないと思う。
レイプマンはチンコ切られるべきっていうのは、
レイプマンは分かるけど、
それは OK。
でも不倫やん、
うん、
みんなベッキー叩きすぎやんって、
なんか猶予が欲しかったよね、
うん、
切る前にちょっと待てと、
うん、
話を聞いてくれっていう、うん、マーが欲しかったけど、こいつらはもう即じゃないですか、
うん、そうそう、普通はね、いやちょっと待ってくれ、話聞いてくれって
ノンモーションで来たでしょ。
ノンモーションで来た、ノンモーションでこうちょっと殴らしいですから、ポーンってやられて、でそれで、
まあ、殴るのはまあまあまあまだいいじゃないですか、
うんうんうん、
殴ってボコボコにしてそこでちょっと止めてって、
うんうんうん、でも
あのマフィアでも一歩置いてくれる
で右手でズボンを下ろし、左手で睾丸というかそれを出して、
せめて金玉片1個握りつぶすぐらいで許してほしかったね。それ大概痛いけどね。痛いだけど、まあ1個2度目は、2度目はあるけど3度目はないぞぐらいのことを言ってくれながら、
うん、だからあの何が怖いって、まずキッチンコ切られるの怖いやん、うん、
怖い怖い。
でそれと同じぐらい怖いのは、こんな事件起こしておいて名前書いて一からやり直したいですって言える女。
おとがめないんですか？全然
ない。だって自分で
名前も出てないですか？
名前も出てないね。調べたけど A さんとしか出てないわ。
あ、いいゴミ分ですね。もう分かんないですよ、どこに真実があるのかは。
うん、真実って言った今。
知ってねえ。どんな耳しとんね
ん。だから分かんないですけれども、はい、どんな真実がある。でも今法廷のあれが出てるので、うん、だから多分今言った僕が伝えた内容が本当なんですよ。
あ、怖いですね。
だから
もう男用低層帯みたいなのつけて歩かなあかん社会が来るかもしれない、ね、
来るかもしれない。いやだからそうやってほしい。怖いな、怖いな。だからもうチンコ切るっていうのはもうちょっと罪を重くしてくれよ。で女の方にもなんか罰するようなものっていうものができないのかなって思いましたね、
はい、
だからそんなチンコな怖い、怖い、
ね、チン事件でございましたね。
チン事件でございました、はい。言えない秘密ってないですか？
それはね、
うん、
それはもう数々の言えない秘密を抱えながら。
いい話あんねんけど言おうかな。
いや別にいいです。
いやそうか、そうか、言わしてくれ。俺の朝ごはんの話させてくれ。
朝ごはん
しゃ、これまだあれにも出てないね、クックパッドにも出てないね、俺のオリジナルうどん。
クックパッドでも公開されていない、ネジ屋の朝ごはんが公開。
そう、ネジ屋ズキッチン。
おキッチン、お前ネジ屋ズキッチン、トントントントントン、さーってキャベツ。
そうそうそう。これどうしますかっていうと、
はい、
朝ごはん。
どうしますか、はい、
ね、パン派、ご飯派、いろいろあると思います
よ。シリアル派。
シリアル派ね。
第3の朝食。
忘れるな。第3はでもシリアルじゃない。
何？
うどん。絶対にうどん。
第5ぐらいじゃないの？
なんかそういうクズやるけどね、なんか。
朝からうどんな。いや、うどんだ、
うどんってシリアルだったら絶対うどんちゃう？
めっちゃ好きやけど、うどんなんか朝食っていう感じじゃないの？お昼かな。
これがね、朝食にぴったりな。うどんがあるんです。
誰社長それ。ほうほうほう。
作り方が至って簡単、
うん、
うどん湯がきます。
うどんの、これは何うどんですか？乾麺ですか？生うどんですか？冷凍うどんですか？
冷凍うどん、
冷凍うどん、
一番安いやつでいい。
テーブルマーク加藤吉の、
うん、加藤吉の、うん、でそれでなんか叩いてるおさまと、あの白だし入れます。
はい、白だしね。
50ml から 60ml ぐらい入れます。
ので
卵を入れます。
はい、
で
卵を割り入れる。
生卵を入れます。
それ何、待って、うどんでしょ、
うん、
湯がきます。
あ
ったかいまま。
ああ、じゃあごめんなさい、冷やす。
冷やして、
冷やして、
冷やしうどん器に入れました。で白だし60、
白だし、ここのめんつゆじゃないところがポイント。あ、
白だしね。
白だしを入れる、
はい、
京都ですからね。で卵、
京都ですから、
京都人ですから、
ディスりまくっ
ちゃって。で生卵を入れてかき混ぜます、
はい、
でこうなんか空気の泡みたいなのが出てくるから、まあそこがポイント。
で結構混ぜるんですね。
結構混ぜる。でそれで、上にまず油、天かす、
天かす
を、天かすを入れます。でそれで海苔を入れて、最後にラー油をかけます。
ラー油ポイントですね。
ラー油ポイントです。で天かすも結構ポイントなの。なんでか分かんないよ、なんでかこの味で、うん、このうどんの味結構スモーキーな味がするんよ。
スモーキー、
うん、
ほう、
もうどこがスモー、うん、何とどれが合わせてスモーキーになってるか分かんないけど、うん、ちょっとスモークチーズっぽい、ちょっとスモーキーな香りがするような、すっごい美味しい味、う
ん、ラー油と卵あたりが絡んでくるんですかね、
うんうん、不思議なんだけど、これが美味しい。
まあまあ確かにそのラー油入れるっていうところ以外はまあまあ普通かなと思いきや、うん、ラー油っていうところがポイントですよ、うん、これネジアうどん、
ネジアうどん、
ネーミングつけてもいいんじゃないですかこれ。
ああ、言っちゃった言っちゃった、俺の最強の朝ごはん言っちゃった。
クックパッドに載せてください。ネジア特製うどん、
ネジア特製うどん、
ネジアの朝ごはん、
うん、
ああいいですね、うん、いやうまそうですね、うまい実際、
う
ん、
というわけで今週のお相手は。
なんで終わんねん。
いやいやいや、
なんで終わんねん。
いやいやいや、食のなんか 切りがいいかなと。
いや切りが全然全然良くないよ。ちん切りの話、うどんネジ屋のうどん交換し終わっていったらもう全然中身ないがな。
はい、というわけでしてね、はいはいはいはい、食の話ということなんですけれどもね、は
い、食の話ということでね、僕も1枚かましてもらおうかなと思ったんですけど。まあこれあの再三お伝えしてい
っている1枚かましてもらうっつった
今。全然言ってない。もう無理くりすぎるから。もうね、うん、再三これ お伝えしているエキスポシティ、エキスポシティ、そこでも先生職ぐらいからずっと言ってますけど、うん、エキスポシティに最近通い詰めなんですよ。でも 2回ぐらいしか行ってない。
2回行ったら通い詰めだ。
まあこれね、いやいろいろあるんですよ、エキスポシティね、うん、今もう観覧車もこれ7月に完成してですね、もう完成するんですけど、
ジェットコースターはできんの？
ジェットコースターできない。やめとけもう。観覧車がね、こう日本一なんですよ。
バー閉まらないよ。
やめとけもう。いやまあ今 目の前にもヘップファイブの観覧車が見えますけども、ね、はい、このエキスポシティできるのはもう日本一の123メートル。興味なさそうな顔すんな。興味なさそうな顔すんなもん。聞けそこ。聞き手としてね、ちゃんとあのナビゲートしていかないと。
ジェットコースターじゃ
ねえ。観覧車、
観覧車、観覧車、観覧車ができて123メーター。
通天閣より高いんですよ。
高いですね。
まあいいんじゃないですか、それは。カップルにおすすめスポットとしてね。
おすすめ
あるんですよ。
じゃあ怖いって。
うるさいもん。うるさいわもう。あのニフレルとやつ、あの、何でしたっけ、あの
ニプレス
タ、ニフレルで、あの天保山のとこ、何でしたっけ、海遊館、うん、海遊館が出資してる、ちゃんと、うん、あの動物に触れ合えるパーク、
おうおうおうおう、
に触れるとか言って、ニフレル、今日皆さんやな。
いやめっちゃある、めっちゃある、動物園めっちゃある。
セガが、
ライオン大好き。
ホワイトタイガーいるよ、すごいね。
ホワイトタイガーすごいね、すごいね、すごいね。
すごいな、すごいな。ね、セガがね、うん、あのやってるオービーっていう、なんかちょっといろんな動物の 3D とか 4D 映像とかが見れる施設があって、おーおーおー、年間パスとか売ってんねんけど、もう1回行ったらお腹いっぱいなんですけど、
う
ん、
そうだよ。
そのニフレルとかも2000円、そこも2000円とか高いな、
結構すんな。
でララポートのアウトレットがあり、見どころ満載ですよ。もしみんな行ってくださいよ。そんな中でも、うん、僕が一押ししたい、うん、食のスポットがございます。
食のスポット、
食、
食、
これがね、
うん、
なんと
KFC と、むずいわ、むずいわ、それはもう大喜利、むずいって。
まあケンタッキーフライドチキンですわな、
うん、こんなん振られても困るわ。
そんな顔で見られても。
KFC やろ、
KFC、
こんな空、こんな振られても困るわ。
あ、 C は
困るわ、困るわ。
そこは C ない。多めに見ておきましょう。
失礼いたしました。
こんな振られても困るわということで、今回は KFC なんです
けど、はいはいはい、ケンタッキーフライドチキン、
僕ら大好き、ケンタッキーフライドチキンです。
大好き、
大好きですか。
大好き。
どこの部位が好きですか。
どこの部位、うん、どこでもええ。全部大好き、
全部大好き、
やべえ、
どれ入ってきても食うぞ。
おう、食う食う、
ドラムじゃなくても食うぞ。
おう、ドラムじゃなくても食うよ。
あ、素晴らしい。ドラムばっかり食ったらダメですよ。
だって V の指定できへんやん、基本
的に。できないですからね。昔どこどんなラジオでなんか、ヤクザがドラムばっかり頼むって話を聞きました。お客さんそれはできませんって言って脅しかけて、子供がおるんやみたいな話してましたよね。面白かったですけど、そのケンタッキーなんですけど、ケンタッキーもどこでもあるやんけと話じゃないですか、
うん、
もう その辺にもあるよと。
あるわ、あります
よ。いや違うぞと、うん、ここのケンタッキーは、うん、食べほやぞと。
ミノーでしょ、ミノーちゃうわ、ミノー
なんですよ、うん、ミノーもあるんですよ、
うん、
で実はね、この食べ放題を、まあ、食べ放題自体これ結構年に1回とか割とやったりするんですよ、
たまに、ね、俺もやった、あれもう俺で13個食べたもん。
13個、うん、
20歳の時13個食ったもん。
ハンバーガーいっぱい食ったりとかね。まあそういうのでまあ、あるんですけど、うん、で常設している店舗、常時開催している店舗っていうのが、うん、まあ、その箕面の店なんです、うん、
大学の、ね、うん、大学のすぐ横だったから、
うん、この店はね、まあ、年中やってるって、うん、まあ、今までも、まあ、話題に上がってたんですけど、うん、今回 の、 そのエキスポシティテーマですね、うん、もう食べ放題もちろん常設で、
うん、
もう食べ放題専門店なんですよ、ビュッフェスタイル。
お、ビュッフェスタイル、
まずねこれオープンが、11時かな、うん、朝11時、うん、でまあ、そのデッドプール見るついでに行ったんですけど、う
ん、
まあ、
並んでた、ちなみに
と思ってね、並んでたら困ると、
うん、
ファーストロットで食いたいということで、まあ、10時、20分ぐらいついて、であの名前書くんですよ、 鋼って書いて、よしこれでバッチリやって、そこでちょっと時間潰して10時50分ぐらい戻ってくださいって書いてるから戻ってきました。だからバッと見たら名前全部でまあ8組ぐらい書いてて、早く混んでもよかったなと思いました。土日やったら分かんないですよ、土日やったら混んで
たらね、
平日水曜日やったんで、
ね、やっぱ珍しいっちゃ珍しいもんですから、うん、まあ
そうそうそう
近いけどね、エキスポート
できまして、で10時50分ぐらいからほんで OK、呼び出しがかかって、うん、はい、鋼様、呼び出されました、入ります、まあ、着席しますよね、はい、まあ、着席して、さあやるぞ、
さあやるぞ、
さあお腹もうペコペコやぞ、
行くぞ行くぞ行くぞって、
今から80分でございますと、うん、80分制限あると、うん、お十分ややったるやないか、80分一本勝負やと、うん、で、あのバケツが置かれてるんですよね、うん、机に、うん、おなんだこのバケツはと、うん、骨の柄入れでございます、うん、おもうやる気やないか、食わす気まんまやないかって、うん、さあ行きましょう、うん、ここからはね、あの、うん、合わせて見ていただきたいものがございまして、こちら鋼ブログというブログがございまして、こちらの方にあの記事が上がっている
んで、ぶっ込んできますね、
ケンタッキーの、うん、こちらをあの合わせて見られると非常に楽しめるかなと思うんですけど、
ね、
ここであの動画に差し込んでいかないあたりがもう面倒くささを回避する感じのね。
まずこうやってガラ入れもある。
そし
てあのお客様80分でございますと言われて、もう臨戦態勢、
やったるぜ、
あもうチンコ焦げて90度ぐらいになってる
よ、そんな言わんでよし行くぞ、うん、行きました、まあまあ、とりあえず見ますよね、どんなもん、うん、どんなもんあるんやと、
どんなあんねん、うん、
パッと見ます、まず、うん、目に入り込んできたのは、うん、ビスケット、
ビスケット、あれ美味しいんだよ、あれ蜂蜜かけ
るメープルね、しかもビスケットっつったら、あの買ったらあの細いメープルついてるじゃないですか、うん、
ついてる、
足らんぞと、
うん、
こんなチンケな料理足らんぞと思ったら
またチンケってチンケみたいな、
チンケじゃないよチンケだよってそんなんいらんメープルがね、
こんなチンケな料理だ
な、もうええっ、進んでくれ進んでくれ、もうガンガンいかないよ、結構尺取るからね、これ結構ねメープルがね、うん、あのなんで100均で売ってるこの油入れというか、なんかソース入れみたいなあるじゃないですか、でかいあのスタンドのスタンドのチューブみたいな、あれが2本満タンにメープルシロップ入ってかけ放題と、
お
夢のようじゃないですか、
ぶっかけ放題や、
ぶっかけ放題です、もうビスケット1個取ってもズワーかけて、もうよだれ垂らしながら、これは普段できへん贅沢やで、
アメリカ
やな、これは後ほど複製になるんでよく覚えておいてください、ね、これで、まあその横を見ますとクリスピー、
クリスピー、
クリスピーも食べ放題なの、いいの、本当にいいの、
ケンタッキーですから、お客様が望む、
うん、
お客様
もうこれ来た、ほんでその横にはもうなんかねグラタン、うん、ここに普通常にケンタッキーに入ってるんですよ、グラタンがあったりとか、ざっと並んでてですね、まあ、グラタン取ってチキクリスピー取ってビスケット取って、うん、よしいざ横のコーナー行こう、ならポテトですよ、
ポテト、
ポテトいるでしょ、これ必須でしょ、ケンタッキーのポテトちょっと衣ついてるの分かります、サクサクしてちょっと味して、
うん、であ
れがうまい、そのあれがうまいんですよ、結構何モスのポテトってちょっと分厚いですけど、ちょっとモサモサするんです、
モサモサ
する、ケンタッキーのやつは分厚さあるけど、
う
ん、衣もあってしか味も
ない
サクサクしてうまい、
一番うまいんだケンタッキーの、
ようポテト取ろう、横を見たらね、うん、びっくりしました、これ
何が
これがびっくりしたんですけど、うん、あのびっくりしたんですけど、今ちょっと名前飛んで出てこないっていう、ちょっと今緊急事態なんですけど、カーネル何やったっけな、あの曲がってるやつ、カーネルおじさんあのねポテトのね、うん、この半円状のなんていうの、くり抜いたポテトみたいな、うんうんうん、トルネードポテトってあるじゃないですか、はいはいはい、あれをちょっと細切りにしたようなポテト、あれ期間限定なんですよ、
オニオンリングじゃなくて、そうそうそうそう、それがポテトのやつね、
そうそう、あのポテトがあるぞと、うん、これ期間限定なんですよ、うん、食ったことあります、
ない、
めっちゃうまいんですけど、ええ、出たら絶対食うんですけど、うん、それが常設であると、
お
このポテトも食い放題か、
めっちゃ熱いやん、
めっちゃ熱いやん、もうポテトも取ったけどこっちのポテトも取ろうって、うん、で2種類取って、まあ、その横に渡すなんか洋風おでんとかね、
洋風おでん、
洋風おでん、なんかトマト煮込みね、
ト
マト、うん、いや洋風おでんは洋風おでん、うん、でトマト煮はトマト煮みたいなんですけど、あ、まあこれはいいかな、う
ん、あるんだよ、ビローのところにもあるんだけど、
あるんですね、
で頼もうとは思わないです、
これ別に今食わんでもいいよなって、
ね、そうそうそうそう、それが大きい、
で、まあ、取りました、
チキン食いに来てんねん
で、ね、まあそれはそれで取ってと、で、まあサラダコーナーありますと、
あるあるある、
でまあケンタッキーといえば
コールスロー、
そうそうそう、コールスローね、うんうん、あるんですよ、うん、まあ、俺はあんま別に好きじゃないから食わないけど、あの緑の葉っぱだけバーッと取って、ちょっとこれは野菜取っとかな、なで残念やったのが、あのいろんな人のブログとかね、その写真見てたらコーンがあるじゃないですか、ケンタッキーってコーンサラダって、あれが僕大好きなんですけど、コーンがなかったんで、
あらら残念、
これだからちょっと今回唯一の、まあ、残念なポイントというか、うん、まあ、お点でも、
うん、これはちょっと残念残念、あんだけコーン好きだもんね、
なんかってなりました
ね、 武者さんとだって寿司屋行くとずっとコーン食ってる
から、ね、そうそうそうそう、好きな食べ物ベスト10にコーン群が入るぐらいの大好きっぷりですからね
一緒にやったよ、俺も3人で行った時一緒にやったけど、そうそうそう、こいつらおかしいと思ったもん、
そうでしょ、いまだに寿司屋行って一番前にコーン群がやなと思ってますからね、それは、うん、
いやおかしい、
そのぐらいコーン愛のあふれる僕が、
う
ん、
マグロとか食おうぜ、
残念でもまあ残念やけど、うん、まあ、コーン今回メインじゃないよな、
うん、違う違う違う違う違う、
今サラダも置きました、うん、メイン行きましょう、うん、俺ら何食いに来た、ケンタッキー、ケンタッキーといえば何、チキンでしょ、
チキンでしょ、
チキンですよ、うん、行きました、なんかこんなオーブンでっかいのがガチャって開けたらもうケンタッキーのチキンがこうバットに4枚ぐらい大きいね、
宝の山
ってグワーって並んでて、うん、でもみんな取っていくわけですよ、前から、うん、前から取ってお盆からなったら奥からガラガラ無限に湧いてくる、すごいすごいと思いながらでもとりあえず1個取って、うん、ね、席戻りました、うん、よし食うぞと、うん、で、あ、飲み物取らなきゃね、うんうん、まあ、コーラかな
でしょ
って思うでしょ、思うけども、うん、横を見るとね、うん、まあ、ウーロン茶かなって、うん、コーラもいいけどやっぱこの長期戦に備えてウーロン茶、
まあ、
油を分解して、
ね、
うん、やっぱこううまいことペース配分していこうと思ったら、うん、ウーロン茶ないんですよ、うん、ウーロン茶ないやん、うん、どうすんのと思ったら、うん、あのまたそのジュースサーバーとは別にですね、うん、氷に入った、うん、氷がいっぱい入ったところになんかそのジュースの入れ物があって、うんうん、ルイボスティーってあります。
お、ルイボスティー
ご存知ですか。ルイボスティー
知ってる知ってる知ってる、俺あんま好きじゃないんだけど、
あのちょっと薬の値段ですよね、うん、あのどこでしたっけ、ラーメン屋、あの梅田のラーメン屋、あの無駄に行列できてるところ、
あ、一風堂、
一風堂、そうそう、一風堂でなぜか出てくるあのルイボスティー、そうそう、
この間京都にで入ったつけ麺屋さんもルイボスティーやって、勘弁してくれよ、しかも家出ないし、
でも、あ、ぬるいのは嫌ですね、あ、僕はまあ割と薬みたいな感じ嫌いなんですけど、なぜかルイボスティーは割といけるんですよ、
食べログで 3.6 であったからさ、行ってみたけどさ、あれちょっと評価高すぎるで、でまあそれはいいとして、それはいいとしてね、
ルイボスティー、はい、まあ、ルイボスティーはもうパートナーに選んだ、うん、よし君に決めた、
君に決めた、
ルイボスティー持ってきて、うん、さあ食いますと、うん、ポテト、うん、うまい、うん、あ、じゃあごめん、嘘ついた、とりあえずね、うん、野菜食う、うん、ベース作ります、うん、で次に芋、芋も野菜ですからね、
うんうん、芋も野菜
で、アメリカ的に言うと芋も野菜です、
土台を作ります、
土台、土台、あのサラダで作った、うん、あのベースにポテトで5倍、うん、さあここチキン書き込んでいこうと、
あ、そこで行ってこう、ちゃんと
チキン、
うん、
あのね、フォークとナイフとか、もうフォークとナイフを使う、手汚れと面倒くさいからもうフォークとナイフを書き込みながらね、うん、うまいって、うん、で途中で気づいたんですよ、ん、うん、何かおかしいって思って、うん、でよく見るとビスケットの方からメープルシロップがタラタラタラタラって手前に流れ込んでチキンにまとわりつき始めたおっとってで、それ食うじゃないですか、うん、そこでちょっと衝撃的なことに気づいて、ね、これチキンを山盛りに持ってきてあのメープルシロップ上からダダ掛けしたら、うん、とんでもないモンスターが完成するんじゃないかってことに気づいてめっちゃ恐ろしくなったんですよ、うん、できてしまうじゃないですか、
うん、できるできる、今ならできる、今の鋼さんならできる、
これそれがカーネルクリスピーにもそうですよ、うん、あのサクサクの衣と、ね、うん、しっかりしたチキンにあの蜂蜜が絡んだとしたらっていう、うん、もう想像しただけで皆さんちょっととんでもないことになると思うんです
けど、もうなんかもうジュルジュルってなりますよ、
そうそう、なんかだからね、何でしたっけ、マクドナルドの何でしたっけ、あのバーガー、グリドル、
グリドル、あ、
マックグリドルとかも、あの甘さと辛さのハーモニー、
グリドル大好きだから、ね、
で、あの昨日も僕食べたんですけど、うん、違うみたいなピザに、うん、クアトロフォルマッチとかのピザにあのメープルシロップかかってるとか、うまいんですよあれがそういう現象、油に衣、あの衣に塩気にもメープルっていう、うん、もうとんでもないなっていうのを思いながら、うん、もう大人げないことはやめようと思ってそこはやらなかった
やらんかったんか、
だってもうなってるんですもんそこで、すで、まあ、になってけんもん、
あれは写真見てないから分かんないけど、はい、あのビスケットの穴のところに全部かけたぐらいになってる、
うん、そうそうそう、普通ねケンタッキーでビスケット買ったらこう2つに割ってこう間にかけます、
う
ん、
そうそうそう、
割ってかけるじゃないですか、でもそこではもうその割ることもできないから、とりあえず皿に乗せてその穴にメープルを埋めるでそっから流れてくる
わ、流れるわ、
メープルの井戸から井戸からただ漏れたわけですよ、でまあまあでまあいや食ったと、それも食い平らげたと、うん、で意外とうまかったのがカレー、
あ、そ
これは箕面店にもあるんかどうかわかんないですけど、
いや記憶はない、
これが
な、
まあ、多分ケンタッキーがその鶏絡めて作ってると思うんですけど、あ、まあ、ちょっと酸味の効いててチキンの後に行くとうまいから、これ意外とうまくて2杯ぐらい食ってまいりましたね、結構ちっちゃいスープのちっちゃいカップ入れてね、うん、やっぱチキンがメインですから、うんうん、でまあ煮た飯したまだチキンとクリスピーと食って、うん、あ、 2杯食って、もう、あ、もうなかった
。うん。俺、まあ、多分チキン。いや、相当食ったんじゃね、それ、話聞いてるから。
サイドが結構食ってるんでね、うん。チキン自体は5本、6本しか売ってないですけど。
いや、それでも十分や
で、
よく食えたな。
さあ、もう限界ですわ。うん。もうやっぱり調子のやめますわ。うん、すんません、と思っとったら、うん、あの、奥から声聞こえたんですよ。うん、レッドホットチキン上がりました。
おー、俺大好き。
マジかって。今かって。もう俺、あの、降参したとこなんですわ。レッドホットチキン言われてもいかなしゃあないですわ。思い越し上げてもレッドホットチキン取って。で、パッと見なんかあんま普通のチキンなんですけど、うん、ほう、これなんかしくったかなって。うん、もう普通のチキンまた取ってもたかなと思って。もう一かじした中からの赤いジューシーな。これこれこれと思って。
仕方ない。だって映画終わった後、サメル・ジグスに出てきたら行かざるを得ないじゃないですか。
そう。
行きます行きますって感じで食べて、じわっと出てきた。
うまかったね。あ、やっぱレッドホットチキンうまいね。うん、レッドホットチキンも常にはあれないんですかね。
ないのかな、分かんないけど、
限定感ありますよね。うん、うわ、うまいなと思って、まあ、それじゃ無駄な一発やったんでしょうね。うん、もうずっとその後お腹痛かったで、ちょっと胸焼けしましたけども、うん、まあ、デザートもありって、うん、アイスもあって、うん、ちゃんと締めてね。うん、いや、もうこれ、一大エンターテインメントですよ。
多分ね、あの、これ、多分鋼、の、なんだ、鋼津シネマよりも、うん、多分今ケンタッキーフライドチキン食べに行こうって思った人失敗いっぱいいると思う。
やっぱりね、うん、いや思うんですよ。それは2000円寄付するんですよ。これ1880円かな、うん、大丈夫ですか。僕らじゃないよ。
僕らじゃないよ、
まあ、1880円の税抜きだから、まあ、2000円ちょいかな、うん、なんでまあまあの値段じゃないですか、うん、でまあケンタッキーで2000円出したら十分お腹いっぱい食えるでしょ、うん、でもそうじゃないと思うんですよね。これはやっぱ目の前に広がる、うん、
パノラマを見ながら
体験価値みたいな、うん、そうケンタッキーのアイマックスを見ながらね、うん、やっぱこうなんぼでも食べていいんだよって言われながら食べるのとこんだけでこんだけしか食えませんっていうのはやっぱ違うと思うんですよ、うんうん、やっぱちょっと無茶しちゃおうかなって。
それはあのお風呂の中で TV スクリーンに映された海の景色を見るのと本当にパノラマで広がってる、
それぐらいの違い
がありますね。あの露天風呂に入るのと全然違うぐらいありますね。それは、
うん、もう言ってたんですよ。これもう夢のようやなと思ったわけですよ、うん、皿見て、うん、後ろの席で2人連れのね、うん、もう高校生か大学生か分かんないけど、うん、兄ちゃん2人これ夢のようやなって話しかけて、うん、分かる分かるって。
いや、もうみんなもう
握手しに行こうかなぐらいね、うん、
もう
今, ですよね、
今リスナーさんであのなんか今ケンタッキーフライドチキン食べたい人でパパパパパンって落ちてるんです
よ。もうこれ今皆さんこのラジオもう多分途中で止めてね、うん、もうケンタッキー走るぐらいの勢いで、うん、
一応ミノーにも、ね、ありますんでね。
そうそう、ミノーもしくはエキスポシティね、う
ん、まあ、エキスポに行くとみんなあのアイバックスとかでも見れてね。
そう
4D も見れてね、
レッドプールも楽しめるんでね、
う
ん、
なのでもう今行かざるを得ないんじゃないですか。
もう映画見てケンタッキー食べる最高じゃないですか。
最高
超アメリカンな感じ。
違う意味でのシチ肉林と同じぐらいのあれがありますね。それ破壊
力、これは週末の過ごし方としてね、はい、休日の過ごし方として超おすすめなんで、ケンタッキーの食べ放題、デッドプール、これもぜひ、合わせて皆さんお楽しみいただければなと思います。
はい、はい、話だったらもう今から安田記念が始まるんですけどね、
はい、
見れてないけど、うん、まあ、今日後で家帰ったら見ます、はい、まあ、競馬っていうものを、まあ、ブログで僕叩き、こうぶちかましたんですけどもね、
ほうほうほう、
最近やっぱりその競馬っていかがなものかなっていうのがやっぱあります
ね。
どういうこと？藤田奈々子っていう女性騎手が出てきてます、
ね、あの若い子ですよね。
若い子18歳の子が
出てきてます、新進系ので
、それが、まあ、かわいいんですよ、うんうんうん、顔を見るとなんだろうな、バレエの昔いたメグかな、のメグの方、
はい、なんかヒロイン補正かかってますよね、あれ。
ヒロイン補正かかるけど、うん、もちろん背はちっちゃくして小柄にして、うん、目だけあの栗原めぐみだったっけ、
あのバレエの、
まあ、はいはい、あの人持ってきて可愛、ね、い感じにして、うん、まあまあまあ、なんか小動物っぽ い, ってい
おじさんたちも好かれそうな、
そうやね、そこやね、なんかか
わいいかわいい言われそうな感じですね。
言われてるんですけど、いや言われると思うよ、
まあまあまあかわいらしい感じ
です、ね、かわいらしい。で実際になんかあの人が乗ったクラとか盗まれちゃったりとかしたから、
ああマジでプレミアムヤフオクに出回りそうな
人、50歳ぐらいの人があのなんかそれ勝手に盗んじゃって、で母親に殺到されて警察に出所したっていうなんかすげえ
情けない話、ね、
情けない話があるんですけどもね。
まあ、でもそれぐらい人気ということ
で、ホリプロとも契約したんです
よ。ああそうなんや、もう芸能人ですね。
もう芸能人じゃないですか。なんでそんな、なんでそんなおじさん方はあの応援してるんですかね。
それあれじゃないですか、あの協定でユッキーナちゃん、アッキーナがめっちゃ人気やったみたいな話じゃないですか。
いやだから、いやそういうことだと思うんですよ、完全にそうだと思うんですけれども、
めっちゃ人気やったでしょ。俺あの協定大好きおじさんたちが何人か知り合い、うん、昔いたんですけど、うん、もうアッキーナはすごいって、人気
どうすごいの、
もうアッキーナ来たらもう会場えらいことになるって、
うん、いやもうまさにそんな状態になってて、うん、下なのかも、今後も金沢の競馬場だったけど、うん、来た時にもなんかやっぱりいっぱい人がこう見に来たって、うん、見てどうするの、
かわいいな
って言ったんですか、って言ってて、うん、俺気持ち全然わかんない、
なんかこう男の世界で
さ、あの人がさ、うん、別に裸見せてくれるわけでもないしさ、うん、俺の手綱を引いてくれるわけでもないしさ、
うんうん、
馬さんの上下こうやってシコシコシコシコするわけでしょ、
う
ん、それが仕事でしょ、
そう
でたまにはムチ入れてパシーンってやられて、俺にしてくんないじゃん。
あでもそういう考え方もあるんですね。そうおじさま方はそういうの想像してる。俺もムチ入れられてって。
だとしたら面白いね。
最後の直線ストレートで。
それか、
そう。ムチ入れられてって入れ、そうちゃう、分かってるじゃないですか、ジェイさん。その真実にたどり着いてるじゃないですか。
だからあれもう、だから競馬ってエロいよね。だから
ああいう、なんかちょっとおとなしそうな感じで、こう、夜は別人ですよ。
そう、みたいな。そんなギャップ楽しんでるんだ。
あの、最後のストレートでムチ入れてる姿を見て、みんなその馬を自分に置き換えたり。
置き換えたり。はいって言って。確かに。あの子にムチ入れられたら走りたいもん、もう俺全然そんな気もないけど、あの子やったらええわ、走るわ、
さっきと逆、ちょっと変わっとるやない
か。あ、そういう言い方してたのかもね、確かに、ね、
でもそれはあるん
だ。でさ、手綱を引くでしょ、うんうん、すごい上、あれはまあ90度回転してなきゃいけないけど、上下運動じゃないですか、うんうんうん、シコシコシコシコシコやるわけですよ。馬っていいね。しかも乗られてたよ、
湾曲しますけどね、だいぶ。いやまあそういう発想もあるんですね、うんまあ、でも個人的には JRA の策略でしょって思う。
いや完全にそうなんだけど、
プロモーションでしょって、
でみんながそういう
ほらこんな子いますよってみんなって
でそれでもう売り上げがガッパガッパ、みんなあの当たりもしねえさ、だって勝たない、今の時点ではほぼ勝たないんですよ、
うん、
1回勝ったけど、
うん、そこら辺もサクセスストーリー用意されてますよ、うん、ちょっと初めちょっと負けこう回しとこうかって、
ホリプロがもうそこからやってる
台本、うん、あの奈々子ちゃん今日はこんな感じで、うん、この中盤ぐらいからこうまくる感じで、
うん、
であのお前らもいいなみたいな感
じで、はい、終わってるだろうって言って、じゃあいいからねって言って、それでもうゴーしてるような感じで、実はあのスターターでこうやってる人が全部の監督だったりとかして、だとしたら椎名空顔、
椎名
空、女性騎手初めてのデビューみたいな、なんか
それは今デビューしたらとんでもないこと
にな るんですよね。とんでもない、うん、多分3億積むと思う。
いやもう、いやもっと積むんじゃないですか。
もっと積むかもしれない。買うもん俺も。
賞金とかもねありますからね、うん、それと比較したらやっぱりもう億単位積む。
18歳だしね、一応出ていいんでしょ。
いいでしょ
う、うん、19とかもいいんでしょ。
でもね、うん、いや今嫌な考えを受けたんですけど、うん、ホリプロでしょ、うん、あイメージビデオぐらいだったら出そうな気がする。
あ出るだろうね。
いやいやな、
っていうか出てるけど、ギャロップっていうやつはなんか全面なんか藤田七子特集みたいなやつだけど、
まあまあそれなんかちょっとフォトグラフじゃないけど、うん、ちょっとなんか普通の服着てちょっと日常みたいな感じで、うん、わあいやいやわそんな、
どうすでも、うん、イメージビデオも出るし、まあもちろんその特集も組まれたぐらいだから、
でどうせまた美人すぎるジョッキーとか言われてんじゃないですか。
あのあまりにもそれは紋切り型すぎて使われてない。
さすがに
使われてないそれは。
い
やもういやどう使うの、あのイメージビデオとかさ、うんうん、あれ不思議なんだけど、
うんうんうん、
みんなやっぱあのそういうあれ見て癒されるから買うの、俺それが全然分かんなくて、やっぱおかしいのかな、買う気持ちの人のこと分かる。
いや確かにね、
いやだからあれ
AV まで行くと分かるってことで
しょ、うん、分かる分かる、
その中途半端やんけってあるじゃん。
そう
着エロはいいですか。
いやだからそ
イメージビデオ着エロ AV やと思うん
です。目的が男としての目的が最終的に出すか出さへんかって話やったら分かるんですけど、うんうんうん、多分出さないでしょ
イメージビデオね、
うん、こんな清純な女の子がとか。
最近は何でしょうね、策略としてこう AV 前提のイメージビデオみたいなのあるじゃないですか、うん、もう出すの限定前提で先にイメージビデオ出しといて、なんかこうあの芸能人が脱いだみたいな感じで持っていくみたいな、うん、そういう策略のイメージビデオやったら分かるんですけど、まあ、うん、普通のアイドルのグラビアとかそういう話ですよね。
だからそれをねおかずとして使ってるってんだったら分かるけど、うん、そうじゃないあたりが俺にはもう全く理解できないんですけどね。いやなんか可愛いから買うって言うのかなみんな、わかんないですけど、ね、
まあその脱いでしまうとエロくないみたいなのもあるんじゃないですか。
じゃあそれ使ってるってこと夜に。
そういやそれは使ってる人いるでしょ、いるでしょ、うん、
それだったらわかる。
それだったらいいんや。
それだったでも俺は脱いでない美人よりも脱いでるブスの方がいいから俺は。もう言ったら脱いでない脱いでる不人、脱いでない不人七子よりもやれるブスの方がいいって思うんですよ。違いますかね、現金主義なのかな。
それはあなたの意見です、
うんうん、だから違う人の意見っていうのをぜひ聞いてみたい。
そんな目で見ないでくださいって言われますよ。
もう絶対友達になれないそんな人絶対友達になれない。
藤田奈々子のファンに言われますよ、うん、奈々子ちゃんそんな目で見るんじゃない。
じゃあどういう目で見たらええの。
いや一機種としてこうなんていうのこう、うん、一流になっていく。
あれでしょ馬がこうやってなんかで手綱引かれてるってことであれでしょ上下運動でしょ。
もういいもうええっちゅうね。
うちで叩かれてみてえなーとかいう話が
じゃない、ね、一流の竹豊さんを目指してるって言ってたのね。
うん言ってた言ってた。だ
そうなの。純粋な一立派なジョッキーとして、うん、こうこうサクセスストーリーをみんな応援しようみたいな。
彼女がね目指してくれるのはそれはもうアスリもう半分アスリート
ですから。アスリートですよあんなもん、はい、うん、
それはもう本当に勝負に勝ちにこだわってほしいし、うん、そういう意味では応援するけど、うん、なんかみんな
思って
みんなやっぱり思ってると思うよ、
う
ん、俺だけじゃなくてちょっとな行き過ぎじゃないっていうのはやっぱりみんなあると思うんですけどね。藤田七
子なんかもう
ちょっとおかしい今色めき立ちすぎてるバブルになってる。
そういう意味じゃなくてもなんかいい策略としてなんかやらしいなと思ってしまいますね。
うちの奈々子ちゃんには何の罪もない、
ね、何もない何もない。あの子はむしろかわいそうにあのそうメディアに踊らされてるというかね。
そうそうそうでそうもうそういうふうに露出されれば俺みたいなやつがそういうふうな余計な想像するやつ
がいらんアンチ的なコメントをしていいね。
だから何にも悪くないんだけどね、うん、ただちょっとなんかもういかがなものかなっていう、ね、
そういう意味でうまいこと話題作りができてるってことですよ、
うんうん、その通りですね、はい、僕らは踊らされてる。
そうそうそう、うんそうそう取り上げてる事態で ね, ね, そ, うでねそうなんですよ。
でも今の見方いいですね。無知で叩かれて、
その見方でいきましょうか、うんうん、公式見解、
はい、公式見解でしたね、はいはい、というわけで今週のお相手は大阪のネジ屋と
茜でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。さよなら。